今月号も最後までお聞きくださいましてありがとうございます。11月号なんだけど、やっぱり今お伝えしなければならない神話の真実、私たちのルーツですね、でお話しさせていただいてますけど、ついてこられてますか？大丈夫ですか？いやでも聞いてほしいんですよ、皆さんのルーツなんですね。中にはやっぱ中国韓国出身の会員様もお持ち多いんだけれども、まあ、一緒ですからね、まあ、うちが違うって考えないでくださいよ。もっと言ったら、もともとその祖先って畑氏だったりとかさ、物のべ氏だったりとかさしたんじゃないですかみたいなねところもありますので、中国韓国中東もうどっぷり親戚ですよね。だからまあ争うのは本当におかしい。その動機に、物質的な動機がなければやっぱり争う必要なんてないんだからね。まんまと乗せられた悪魔信仰の財閥を太らせてるだけで良くないですね。まあ、テレビもね、そういうあれで洗脳されてるんだからね、まあ、そのメディアとかの裏には誰がいますかっていうことなんですよ。このね、前回お話しましたね。あとその天孫降臨前の信仰、岩倉信仰とか星神信仰とか自然信仰のね、さまざま信仰対象物って対象物っていうのがあるじゃないですか。これってね、自治体で有識者が管理してるところは残ってるんですけど、これそもそもその国はね、何ですかそれ、もう国はかかりませんよ、ああそうなんですねみたいな感じの姿勢なんですよ。そうだから古墳見つけましたよとかって言うと、ああのうちではあのちょっとねって、だから宮内庁電話しちゃったとかねあるんですけども、でももうほんまにね、もうねそれってもうね、何ですかそれ、でも国は関わりませんよって姿勢なんですよ。だから大事な御嶽とかその祭祀場とか信仰対象物がそのままだったり開発されて壊されたりしてるんですよ。その縄文時代の渡来人とか縄文人たちはね、こうならないように大事だから守ってきたんですけど、その土地とかそのものをね、石とかを、岩倉とかをね、でその山とかを、そういうものでここは信仰の対象ですよ、神様の土地ですよってやってきたのに、でそういうのを忘れてしまったらあなたたち大変なことになりますよ、滅亡の道になりますよ、私たちそれ見てきましたよっていうようなことなんだけれども、またもう無視して国有地になってたところもどんどん外していったり、ホテル開発とかメガソーラーとか核の廃棄場とかにしようとしてるんですよ。ひどい話だね、がそういうことを私たちが知ることで、いやここはあかんでしょっていうところがね生まれてくるわけじゃないですかね。でそれでそこの土地を持ってる所有者の方が、なんだもうそんなやって金にならない土地なんてっていうな感じでね、物金でいうふうに、そういうふうに計りでね考えてるところに、いやここはあなたすごい大事なことをされてるのよって、ひょっとしたらあなたのご先祖様は分かっててこの土地を所有してたのかもよとかって冷静に話をすると、あそうか、女守らなければなとかっていう話になってきたりするわけじゃないですかね。でまあ会員さんの中にはですね、政治関係者とかもうち多いんですよ。で皆さんも本当出番ですよ、そういった人たちね、日本は全ての戦争に加担しませんって言ってほしい。だから自分とこも武器は全て放棄しますって、もう買いませんって、日本は神の国ですって言ってほしいんですけど、まあもう本当に、まあうちの家にもね、どうでもいい、どうにもならないマスターメイソンっていう親方がいるんですけど、まあ別に萎縮じゃないわけなんですけど、でもこの人もかつては建設会社を経営してて、職人さんをたくさん動かしてた人なんですね。で数人の職人にはめられて大変なことになったこともあったんですけど南とか西からやられた殺されへんかったからもうあかんね、あかんのかい。で生駒の山にね14日ぐらい植えられてたらよくなったかもよ。で私がライオンのポーズにでニャってしたら生き返るとか、そのまま埋めとくわ、もうニャせえへんしもう実際14日間埋めてたらえらいことになってますけどね。でもうちのその母方のおじいちゃん家のご先祖のお墓っていうのはフリーメイソンのマークがあるんですよ。うん、おじいちゃんはその自分のその納骨堂を新しくしたからあれなんですけど、その先祖にその石工の技術を口伝で受け継いだ人がいたんでしょうね。そのなんかこの長崎から貿易してた坂本龍馬の船の航海を手伝ってたとかもね、いろいろ文献残ってますけど、 まあ、皆さんもご自身のルーツを調べてみられるとよりこのような神話のお話が理解できるようになると思いますので、まあでもまあ11月忙しい月です。で12月はまたみすずサンタやります。でコロナ禍でもね、多くの会員様がその関係施設から里親や養子縁組なさっておられます。もうそれに施設を出てね、社会に出たり進学した子どもたちのサポートなどもしていただいてます。本当に感謝ばかりです。で、多くの子どもたちが皆さんの愛を心の拠り所にしてくれています。どうかまたご協力のほどをよろしくお願いいたします。で、そしてまあホームページとかでもですね、感想とかいろいろとその動画とか載せていますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。施設さんからも動画をありがたいことに忙しい中ね撮っていただいて皆さんにということで送っていただいてアップしてますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。そしてね、動物愛護の方も毛布や募金など引き続き寄り添っていただけますと幸いです。よろしくお願いします。これからの時期、まだ保護が増える時期なんです。老犬も多いんです。で毛布とかね、バスタオル本当に助かります。でまあ本当老犬さんとかたらもう目見えへんとか本当に介護が必要で、もういた時も目離されへん子とかたくさんいててね、もう私と親方と寝袋でそばに寄り添っていてたりとかします。でも本当ご協力がもう全てですのでよろしくお願いします。でそしてイスラエルやパレスチナのね方たち、そして子どもたちがあまりにも多く亡くなっています。なんとかしなくちゃです。やっぱりジャーナリストの友人とかメディアでは伝えられない真実をたくさん伝えてくれています。国境なき医師団で入ってる友人もいます、現地にね。でまあ本当なんとかできることは知恵を絞って全部しようとしているんですが、皆さんも本当自分には何もできないではなくて、自分には何ができるかしっかり考えて実践してください。で些細なことでもいいので、それが自分の身にも手助けになりますから。で諦め癖も昔の日本人にはなかったことなんですね。なんとかなるやろうっていうこともなかったわけなんです。なんとかしなあかんっていうね気持ちで対応してたのが日本人なんです。で考えて知恵を絞り出すのが日本人なんですね。今まだ募金とかそういうもので寄付とかねしてもまだ届かないような現状です。なのでそうではなくて、そう物金ではなくて違う形でできることもたくさんあると思うんです。根本的にも時間はかかってもねできることはあると思うんです。でも大変なことがねこれからもたくさん起こると思います。だけどみんなね縄文のね見習って、もう最終的にはね、なんかあったらもうみんなで縄文の村をね作っていこうかなと思いますよね。本当みんなでね知恵を絞り出して、まあ、私もいろんな知恵も持ってますし技術もありますので、絶対そこでも活用していこうかなと思ってますね。そして助け合っていこうと思ってます。でもまずは大難を小難、小難を無難にできるように努めなくてはなりません。頑張っていきましょう。それでは皆さん、11月も笑顔を忘れず、感謝を忘れず、今を光の中で過ごしましょうね。ありがとうございました。みすずでした。